日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いいたします。
さて藤田さん、とうとう12月に入りました。
そうですね。2015年
も残り1ヶ月です。
はい、
藤田さん、今年やり残したことありますか？
今年は曽根さんと、うん、なるほどそうねでなんちゃってラブシーンも演じられましたし、一緒にコスプレもしましたからちょっとやりきった感じですね。
忘れてた、そんなことありましたね。やりきりましたか、はい、素晴らしい、はい、
そういう曽根さんこそ今年やり残したことないんですか？
私水着買ったんですけど結局、あのジムに入会してないんですよね。
あ、水着を買っただけですか？
そう、これが、やり残したこと。
あ、じゃあ今ちょっと着替えてきていただけると。
何言ってるんですか？ここにプールがあればまだしも。いや本当、年末までには入会したいと思います。
あ、そっちですね、ぜひあの実行していただければと。
あと実行したいと思ってるのが、
はい、
やっぱりロケですよね。ロケしようってお話ししていて、ね、まだ行ってないですよね。
はい、そうですね。でも大丈夫です。それはもう私が着々と準備を進めておりますんで、ちょっと来年の頭ぐらいになるかもしれませんが、楽しみに待っていてください。
そうですね、どこに行くのか楽しみですね。寒いですからハワイとかタヒチとかいいですよね。あとトンガとかサモアとかバヌアツ、キリバス、
そんなに無理を言っていただいても、まあどうですかね。そこまで、さすがの曽根さんの水着の効力もそこまであるかどうか分かりませんので、そろそろ告知に参りましょう。
わかりました。
今週から変わりましたからね。
そうですね、こちらも大事でした。ではここから新しくなりましたキャンペーン、冬のベリソネのご紹介をお届けしましょう。
秋のが冬になっただけですか？
違います。この冬のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。そしてこの特典がガラッと変わったんです。よく聞いておいてください。まず半年ご契約の場合は、ナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、この投資指標の本当の見方に加えまして、老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けいたします。
おお、私は老後貧乏の方がちょっと気になりますね。ちなみにこちら先着100名様限定となっておりますのでご注意ください。
はい、日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週は2万円今度は本物か、相場の持続力徹底分析という見出しですね。さあ今回どういった記事になってるんでしょうか？
はい、日経平均株価の方ですね、2万円を伺うような展開続いてまして、はい、11月の26日27日と日経平均先物はですね、一時2万円を超えました。
そうでした、
はい、 日経平均株価ですが、8月の下旬こちら2万円を超えておりましたが、
はい、
その後下落しておりまして、はい、なかなかその2万円台が持続するというような展開に今年なっていないんですが、
中国ショックがありましたからね。
そうですね。さてそれは今後はどうなのかというところをですね、はい、占いました。
はい、
まあ、特徴としてですね、海外の長期マネーがですね、かなり下値を拾っているという傾向がありまして、世界の成長陰りが見える中で、日本株の魅力はですね、相対的に増しているという背景がございます。
なるほど。まあ、最近下げてもこう大きく下押すような動きというのはあまりないですからね。
そうですね。
底堅さが見られるのはこの海外マネーということなんですね。
はい、
では今後その牽引していくような銘柄というのはどんなところになりそうですか。
はい、こちらちょっと徹底分析してみたんですが、
はい、
特徴としてはですね、3つあります。
はい
はい、1つ目はですね、リバーサル。
リバーサルってどういう意味でしたっけ。
はい、逆転という意味なんですが、
はい、
この逆転組このところかなり躍進しておりまして、
うん、
例えば11月27日までに安値から 44% 戻したマツダ、こちらですね、中国経済の減速に、ドイツのフォルクスワーゲンのディーゼル不正による連想売りが重なっていたんですが、反発前の株価は6月高値から安値まで 36% も下げていたんですね。
はい、
ただまあご存知の通りですね、ディーゼル不正問題、マツダとは無関係ですし、
はい、
まあ、中国経済の方も、ここに来て落ち着きを取り戻しておりますので、まあこうしてですね、一時的に売られた銘柄というのは、反発余地があると考えてもよろしいんじゃないでしょうか。例えばですね、具体的には工作機械の大熊などが挙げられます。
はい、
そして2番目はですね、円安効果が一巡した来期も、うん、増益が期待できる銘柄、こちら代表例は大同特殊鋼となっております。
うん、はい、
でそして3番目はですね、信用倍率が低く個人の売り圧力は低い銘柄ということで、具体的には京王電鉄などを挙げております。こちら、関東特集の3ページ目にですね、一覧表3つ載せておりますので、
はい、
詳しくはぜひこちらをご覧になっていただければと思います。
当てはまるような銘柄がランクインされてるんですね。
はい、
なるほど。となりますと今後は個別で勝負ということになるんですか。
そういうことになると思います。ただ個別のですね、
はい、
銘柄じりじり上がっていけば当然日経平均もですね、上がっていきますので、まあその3枚を目指すというような展開、今のところちょっと考えにくいですが、
はい、
まあ今後もですね、上昇基調が、続く可能性は十分あると思います。
はい、下値も固いということなんでしょうかね。2万円を固めていく展開、早く見たいものです。
はい、
以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、2万円今度は本物か、相場の持続力徹底分析について藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャーズ。
はい、ということでここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。さあ今週はどういったお話なんでしょうか。
はい、曽根さん、金融先物って、はい、分かりますか。
金融先物よく出てきますが。
そうですね、
具体的に言うと、
まあこれまで原油とかですね、
はい、
金とか、
はい、
まあそういった商品先物の話を主にしてきましたが、
そうでした。
はい、先物にはですね、金利や国債、通貨などを対象する取引もあるんですよ。
はい、
ちょっと難しそうなんですが、
そうですね、
まあ、シカゴのですね、商品取引に上場している FF 金利先物を例にしてみましょう。
はい、はい、
FF 金利とはですね、うん、FRB が政策目標としている短期金利です。
はい、
さてそのですね、先物金利をちょっと表を持ってきました。ちょっとリスナーの方は、はい、見れないので残念なんですが、ちょっとこちら見ていただいて、はい、何か気づくこと曽根さんございますか。
何でしょうね。まず、
はい、
季節が左側にありまして、
そうですね、こちら2015年、
はい
はい、12月切り、
はい、その
2016年1月切りとざーっとこう並んでるんですね。
なるほど。そして真ん中の数字、
はい、
100未満の数字が載ってるというのかな。何ですか。
そうですね、
99.88、
はい、こちら実際に取引の対象となってる数字なんですが、
はい、
これはですね、むしろこの右の数字、 こちらが実際の金利で、
これは金利だ、
はい、で100からですね、はい、この金利を引いた数字を取引してるんですが、
は
い、
なるほど、
まあちょっとこの金利の方ですね、はい、ぜひちょっと注目してみていただきたいと思います。
これを見ていくとずっと 0% 台が続いて、2017年4月からようやく 1% 台の乗せとなってるんですね。
そうですね、まあ、現在のですね、はい、FRB の政策金利の目標っていうのは0から 0.25 と、
うん、
はい、ところがですね、12月からまあ利上げがもし実施されると、
はい、
まあ徐々に金利が上がっていくというふうに、
はい、
市場関係者の多くは見てるんですね、
はい、
それでまあこの現月が手前の方が低く、うんうん、先に行けば行くほどこう高くなっていくということで、例えばですね、来年末の現月、こちら金利で見るとだいたい 0.8% ぐらいと、こちらですね、まあ、FRB の利上げの幅がですね、まあ、仮に 0.25 だとすると、まあ、だいたい3回ぐらいの利上げがあるのではないかということをですね、現時点でこの先物市場の関係者が見ているということになるんですね、
はい、でもなんかちょっとふと思ったんですけど、はい、この間の黒田総裁の会見でもありましたけど、アメリカの金利そう簡単には上昇していかないんではないかというのもあったので、
はいはい、
こう出てるけど本当にこの通りにいくのかな、3回利上げしていけるのかなとかも考えてしまいました。
そうですね、うん、まあ、あくまでこれは予想ですので、
はい、
本当にこのような金利になるかどうか、これはですね、まあ、ひょっとしたらイエレン議長自身が分かっていないのかもしれませんね、
はい
はい、それからこの金利先物といえば、
はい、
かなり昔のことなんですけども、そのさ2000年問題って覚えてますか？
ありましたね、
確
かシステムの誤作動があるからそれに向けてどう対応するかとかいうそういう話でしたか、
はい、まあ、1999年からこう2000年に変わってですね、
はい、
まあ、コンピューターがどんどん止まってしまって、まあ、金融取引なんかがですね、結構混乱してしまうというような懸念が一時あったんですね、で実はですね、日本にもこういった短期金利の先物って上場されてるんですね、まあ、こちら日本の場合は3ヶ月ものなんですが、例えばこの2000年問題がこう不安視されていた時はですね、この2000年1月1日をまたぐですね、現月の金利先物っていうのは大きく上昇したんですね、まあ、これはその金融取引、大きくコンピューターが止まってしまって、
はい、
混乱するして資金が足りなくなってしまうといった懸念がまあ広がったということを映したんですね、
はい、思惑として前に動きが出たということだったんですね、
ですね、はい、まあ、こういったですね、金利先物市場の不安、
はい、
それから利上げの期待などをしっかり反映しますので、まあ、投資をする上で注目に値する指標と言えます、
うん、そうですね、今後もこの金利の推移注目したいですし、
はい、
その株とかにもマーケットに与える影響というのも出てきそうですからね、
はい、
はい、ここまで藤田さんのベリタスフューチャーズをお送りしました。
ベリタス、
おさらい、
キュー、
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください、
はい、それでは問題です。毎年恒例のベリタス読者川柳、今年も応募受付が始まりました。ちなみに去年2014年に編集長賞を獲得した作品は次のどれ？A. デフレ城、軍師黒田も攻めあぐね。 B. 来年もブルかどうかはベア次第。 C. 消費税、のしかかるのはいつまでか。制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は A のデフレ城、軍師黒田も攻めあぐねでした。素晴らしい作品ですね、
はい、
これは11月22日発売の日経ベリタス61ページ読者カフェ面からの出題でした。
これは去年のですね、大河ドラマ 軍師官兵衛と、うん、それから、日銀の黒田総裁をかけた作品でしたね、
はい、
素晴らしい出来ですね、
素晴らしいですね、
はい、ちなみに B のですね、はい、来年もブルかどうかはベア次第という作品は特選を受賞しています。
これも素晴らしいですものね、
はい、
さあ今年も応募受付が始まっていますので、ぜひ皆さんふるってご参加ください。投資や経済にまつわる引きこもごもを575の調べに託してください。
優秀作品には編集長賞として、はい、なんと3万円分の図書カードをお送りするほか、いろいろな商品もご用意いたします。結果は12月27日発売の日経ベリタスで発表します。
はい、ご応募はお一人3作品までで、未発表の自作に限ります。ペンネーム、お住まいの都道府県名、年齢または年代、性別をご記入の上、メールでご応募ください。宛先は vmonitor@nex.nikkei.co.jp vmonitor@nex.nikkei.co.jp です。
締め切りは12月14日です、ご応募お待ちしております。
待ちしております、
はい、まあ、今年ですね、いろいろとこう五輪のエンブレム問題とかありましたから、もうぜひパクリはなしで、
はい、
オリジナリティで、勝負してもらいたいと思います。なんか C はオリジナリティあふれる感じではありましたけ どなんか若干よく分からなかったんですが、
まんまですよね、
これは誰の作品なんでしょうか。
ま、ね、私なんですよ、まんまですいません。まあ、2014年4月に 8% の消費増税がスタートしましたよね、はい、で円安で身の回りの物価がいろいろ上がっていくけれども、はい、賃金の上昇というのは追いついていない状況で、先週発表の10月の個人消費支出 2.4% 減、これは2ヶ月連続マイナスで、はい、7ヶ月ぶりの下落幅だったんですよね、はい、で、まあ、今後消費税というのはまだまだ上がっていく可能性が非常に高いですよね。そんな中で企業は今なんと非正規雇用を増やしたりしてるんですよね、
はい、
そんなことをしているんではなくて、はい、ちょっと男前精神見せていただきたい、こう発想を転換させて賃金を上昇して、はい、それで好循環を図っていって日本経済を良くしようというような心意気みたいなと思いまして、
やっとわかりましたが、ちょっと川柳としてはひねりが若干足りなかったような気もします。
そうなんです、このことが言いたかっただけなんです、
はい、もう曽根さんに負けないような作品ですねたくさんお待ちしておりますんで、
はいはい、皆さんの素晴らしい作品楽しみにしています、
はい、
ベリタスおさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはプレビュー面から、 ECB 追加緩和決定へです。
はい、欧州中央銀行 ECB は3日にドイツフランクフルトの本部で理事会を開きます、
はい、
量的緩和の期限延長、それから、資産購入の増額、マイナス金利拡大などの、追加緩和を決める見通しです、はい、対ドルでですね、7ヶ月ぶり安値にあるユーロ相場にさらに下げ圧力が強まる可能性もございます。
次にグローバル面、バフェット氏が見る IBM 株の果実はです、
はい、世界的に有名な、アメリカの著名投資家バフェット氏が率いる投資会社が、この7、9月期に IBM 株を買い増しました。その理由に市場関係者の注目が集まっています。かつてですね、バフェット氏 IBM の積極的な自社株買いを評価しておりまして、それが一因とも言われています。ただ株価の押し上げ効果は薄れていて、今 IBM 株はかなり下落基調にあります。ただ人工知能を活用した新型コンピューターのワトソンというものを開発しまして、それに期待しているとの説もあります。
そして最後にインタビュー面の、日本株に積極投資、内需回復に期待です。
アメリカのテキサス州の教職員退職年金基金のケリー会長に登場いただきました、うん、日本円換算で15兆円を運用するメガ投資家で、日本の金融株などに積極投資すると答えました。日本企業のガバナンス改革についても非常に重要な転換点と期待を示しています。
ということで、藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。藤田さん、ありがとうございました。さあ藤田さん、
はい、
あのツイッター上でこんなつぶやきを見つけたんです。4歳くらいの女の子が日経ベリタス持ってる。
なるほど、それは電車の中か何かで読んでたんですかね。
ねえ、それを目撃してしまったんですかね。
まあ来年からですねジュニアニーサという制度始まってですね、
はい、
まあ、未成年の方、うん、まあ、親御さんと相談してですね、投資をするという、うん、そんな道が開けますのでですね、はい、まあ、そういうことに活用するつもりなのかな。
英才教育かしらこれ。
ちょっと漢字が多いのでね、やや読めるかなというのはありますが、今のところ子供ベリタスを作る予定はないんですけどね。
でもね、本当電車の中で多くの方がこう日経ベリタスを手に、
はい、
ね、投資の勉強してくださる日がどんどんどんどん、ね、近づくといいですけれどね。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、電車の中で私も読んでますけれどもね、
はい、まあ、普通の新聞に比べてちょっと小ぶりですので、
うん、
はい、
読みやすい、
はい、広げてですね、うん、読んでもお隣の方に迷惑になりませんので、
はい、
ぜひ熟読していただければと思います。
はい、さてこのベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。このベリソネ、過去の放送を聞けることご存知でしたか。番組のホームページではバックナンバーをいつでもお楽しみいただけます。ベリソネで検索するか、日経ベリタスのホームページから私の顔のバナーをクリックしてくださいね。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは冬のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。